心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。そんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田財宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきます。おはようございます。
おはようございます。
お元気ですか？
はい、なんとか頑張ってます。寒さに負けず頑張ってます、うん、
今日は和尚様の制服、うん、制服、うん、それにあったかい毛糸のお帽子ですね。
そうそう、今日はあの時間がタイトですから
、
ここからすぐですね、は
い、
スタジオ出たらすぐ走ってきます。そしてすぐ手にですね、うん、木魚と金の棒を持って漢服漢服ってやりますからね。あ、それが今日の私の一日かななんて思ってますけれども、
どんな場面でも、でもね、金曜日ね、調整していただいてね、本当にね、
そうそう、調整するん
ですよ。ありがとうございます。
調整してですね、この万難を排していきますからね。
万難を排して、
よろずのよろずの困難があっても、いや、ここだけはもう生で来ますみたいなね、そのぐらいの覚悟でですね、まあいつもいるんですけども、ね、でも覚悟もですね、なんか寒さによってしぼんでしまう場合もありますけどもねこの頃ちょっと寒くてはい、でもなんかこう思ったほど雪のね、量っていうのはそうでもないのかななんて思いながら、日差しは高くなりました。
そうですね、
日中お日様出るとね、やっぱ暖かくなりましたね、
うん、
雪の切り方が違うような気がしますけども、
そう、
うん、もうちょっと春。
そうなんですね。あ、そう、お嬢様、ちょっと先日嬉しかったことあって、
うん、
取材に伺ったんですよ、うん、旭川町内会さんの、
うん、
婦人会の皆様の炊き出し訓練の時に、
うん、
そしたら、うん、あら、ラジオお嬢様の聞いてますって言ってくださったお母様いて、
うん、
嬉しいですよね。
嬉しいですよね、
本当に、
うん、っていうことが結構ね、なんか会うと聞いてますっていう人がポツポツいらっしゃいますので、
そう、
なんかそれだけでもモチベーション上がりますよね。
いつも聞いてくださってる中で、
うんうん、
すぐお嬢様のこのコーナーを浮かべていただいたのが私ありがたくて、そ
うですね、もうラジオというとおっさんかなみたいなああ、そこまでも来ましたかね。
来ましたね。
どんなもんかね、なんてね、思うんですけども。で、なんか独り言ですから。
独り言ですね、このコーナー。
もやもやもやっとしているんですけども、うん、たまに独り言が浮かばない時があるんです。
なんでしょう。うん、
そんな時にですね、
うん、
こう、平気でもうスタジオに入ってきて、
うん、
ちょっと、もうスタートの、手前1分ぐらいの時にですね、
はいはいはい、
なんかこうイヤホンやってると、
うん、
なんかここのラジオ局のね、ほら、宣伝が入ってくるわけですよ。
そうですよ、ちゃんと。
そうね、宣伝が入ってくるわけですよ。
はい、
うん、そうするとですね、なんか、ちょっとこう、ピッとこういうフレーズがあったのはね、修行という言葉です。
おぉ、直前に流れてましたね。
そうそうそう、修行、なんかね、うまくいかねえと、なんでなんだ、修行が足りないって、そうなのかななんて思ってね、じゃあどうすればいいのって、ラジオ聞けみたいなね、すごい、このなんか、展開とストーリーがあまりにも斬新でですね、ちょっとピピンときましてね、
ああ、ね、そうか、
じゃあ、やっぱり浮かばないときは修行が足りないんだなと、こんなときこそ、ラジオ聞けみたいなね聞いてちょっとそのフレーズを喋ってみましたけども実は昨日ですね、実は昨日ですね、
うん、
まあ寒いながらもエネルギーが欲しいなと、昨日エネルギーをちょっとこういただいてきたのが、なんと地元の中学校、
はいはい、
この平賀中学校、
うんうんうんうん、
そこにですねお呼ばれしまして、
あら、
お嬢さんお嬢さんってね、どうかね、今間もなく3年生に上がる方々、今2年生ですよね、
うん、
その方々の前で何とか座禅をしてですね、くださいなんてね、
すごい、
ちょっとご依頼がありまして、
そんなご依頼があるんですね。
ご依頼があるんですね。そんなご依頼があるんです。いや、そうです、頼まれると嫌と言えないじゃないですか、
うん、
ね、あ、じゃあ、分かりましたみたいなね、まあ、軽く返事をしておいて、1ヶ月が売るがるわけですけど、でもういざその日になってくると慌てて準備するみたいな、そんな感じ。
何かお話もなさったんですか？
そうそう、これね、50分という尺ですから。
50分、 ラジオの3倍とまではいかないけれども、結構長い。
だからなんで50分だって授業の時間ですから。
そういうことですね。そうそうそう、
授業の一環としてなんか、お正が出ましたみたいなんで、教鞭に立ちますみたいな、
ね。お正が出ましたってなんかすごいですね。
教鞭に出ますみたいな、はいはい、そんなこう感じでですね、やるんですけど、うん、なんと、生徒さんが75人ぐらいいたんですよ。ご父兄の方が約半分ですから、30何人かな。まあ100人ぐらいかな。
そうですか。
あと先生方がまあバラバラバラバラいましてね。
教室じゃなくて、体育館とか。
そうですね、武道館。
武道館。
ちょうど畳敷いてる、柔道をやるところがあってね、その畳敷いてますが、ちょうどいいんですよ。
はいはい、
そこにですね、ほら、丸いお座布団。
はいはい、
これ座布団って言いますけども、これをですね、100個ぐらい、持ってきました。
結構あるんですね。
もうさ、かき集めるとです、あるんです、はあ、あるところからちゃんとこうチャーターしてくるんですから、足りないのは座布団っていう、大体100個ぐらいはありますから、
座布団2つ取りじゃなくて、ちゃんと座禅用のやつね、
丸い丸いお尻に敷くやつね、あれをですね、なんとお嬢、マイクロバスで運んできまして、
自分で運転して、
そうそうそう、
いやー、すごいな、100
個の座布団って、結構ガサですよ、
もうちゃんと大事にお運びして、
もうマイクロバスのですね、あの座席にちゃんとからからと並べてね、中学まで運んでいくわけです。
ご自分が運転してね。
で、うちのほら、若人がいますから、
はいはいはい、
若人並べれみたいな、こうやって並べれみたいな、長やってやるんですよ。これ去年もね、やったんですよ。
そう
だ。去年が第1回目とは言いませんけども、去年こう単発でちょっと頼まれたことがありました。それも好評だったということもあったようですね。それで2回目があると。そうそう、To be continued、 3回目あんのかな。
あ、でも座禅する機会ってあまり今なかったから、
そうそうそう、座禅をするというこの、ね、やっぱりうちも禅宗ですからね、
うん、座禅の効果っていうか、座禅ってどんな時にこう、お嬢様というか、一般の方にはどんな風に、どんな時にやるといいとか、何か伝えてることあるんですか。
う
ん、
どんな風にやればいいっていうよりもですね、座禅っていうのはどんなもんかなっていうと、そりゃ例えばね、お釈迦様がお悟りになったのは座禅ですからなんていうと、またほら、随分仏臭くなってしまいますんで、そういうことをですね、言ってもですね、あんまりこうね、興がないので。今日がないというのは明日もないので、だから、どういうもんですかって一応解説するんですよ。
なんて言いました？
まず尺はね、10分で座り方を教えて、30分座らせて、10分で言葉を述べて締めるみたいな。
30分の座禅って長い。
30分とうとう座ってますよ、ずっと。ね、すごいですよ、エネルギーが。ですか、75人の中学校2年生のですね、方々も、もう弾けんばかりのエネルギーですよ、これ。それがビューッと座ってですね、一言も音立てずにね、座ってんですよ、ずーっと。シューッ静寂。
ああ、すごい。静寂か、すごい。
静寂というその空間っていうか、時間をですね、過ごすことってあまりないじゃないですか。
ないですね。
ね。
何かしら音が入ってきますからね。
あ、そうそうそうそう。だから、その時は体育館のね、なんかほら、温めるストーブ、ボーっていう。ね、その音だけ。
で、シャ
ーッと、そのなんかエネルギーがですね、ぐわーっとこうとどまってる状況。
いや、いいですね。
やっぱりね、若いっていうのは、もういるだけでエネルギー感じますけど、それが75人もいてね、一生懸命、ビャーッと座ってると、もうエネルギーですよ。
そうですよね。
まあ、今の子供たちはでかいな。背中もでかいな、何食ってんだろうみたいな、ね、
いいことですよ。
私なんかいっぱい食っても拝らなかったけどもね。
いやいやいや、
でもね、そういう背中、でっかい背中、もうエネルギー感じますよ。そういうのはビビーンとこうね、静寂してるわけ。これがすごい。これはどういうことかっていうと、ね、要は動く、はいはい、動くのは体、ね、この体を使うのは心。だから人は心と体というこのバランスを保ってね、
そうです、
まあ、健康を保ってるんでしょうけどもね、バランスが悪いとき不健康になりますから、でも健康に生きるためにはバランスよく生きる、
はい、
ね、じゃあ心と体のバランスを取る、ということがまあ肝要でしょう、
はいはい、
ね、でもバランスを取るためには分からなければいけないんです、動くということが分かる、止まるということが分かる、分からないと真ん中分かりませんから、バランスを取るってのは真ん中ですからね、
ね、その通り、
そうそう、まあ、中心、中心なんです、中心。だからバランスを取る。バランスを、例えば棒があってね、こう、視点があると、支える点がある、ね、これ、釣り合ってるとこがまあ中心だろうっていう。 中心という言葉を合体すると何ていう字になりますかというと、うん、中に下に心、これ正しいですね。ああやっぱ真ん中が正しいのかな。この心を持ってあのバランスを取り、健康な心と体を持ってね、そしてそこから物事を見ていくとまっすぐ見えるでしょうと。傾いてみるとバランスが悪くなるから、そのが広くバランス悪くなります。
その通り、ね、そう
だから、うん、少しでもこうバランス傾きがない視線で見るという、ね、ことにおいて、はいね、一番の基礎は当然心と体、これが一体の私たちの人ですから、
うん
ね、だから、
うん
うん、この心と体のバランスを取るとということに置いたときに、まあ、起きたらもう毎日動いてるじゃないですか。動くってことはもうやってるわけですよ、
うんうんうん
ね、動作してるわけです。
はい、
とどまるってことをしないんですよ、とって、
うんうん、
そうでしょ、
う
ん、日常にとどまってることなんかないでしょ、
はい、
なんか動いてるでしょ、
はい、そうですね、
ね、
うん、
じゃあ寝てるときは動作してないのかで、寝てるときもなんか動作してますよね、寝相が悪いとかなんかもぞいてるとかいびきかいてるとかなんかしてますよね、
う
ん、
そうです ね,
ね、だから本当にとどまる、このとどまってる状態はどういう状態かというと、心だけの純真な、ね、あの状態にするという、だから動かないから、
うん、
でこう動きを止めてこうじっとしてる、その時にはそういわゆる心、
うん、
心が純粋にエネルギーを持って働いている状態にするというのがイメージ、
うん、
ということはあのコマが回ってる時、勢いよく回ってると静止してるじゃないですか、はいはい、静止してるように見て動いてるみたいな、うんうん、力が入っているようでリラックスしてるみたいな、
うんうんうんうん、
そういう状態にするという、 こう、ね、こういうところにこう行けるという、でもそんなことをあのいちいち説明してもどうでもあれなんですけども、一応イメージはそういうのが、
うんうんうんうん、
そうするとあ、とどまっていたという、ね、静かな時を過ごしたということにおいて、あ、ざっと動く、そういうことを改めて意識するじゃないですか、
はい、
そうすると両方が分かった時に初めて人は判断して真ん中を知るという、
両方が分からないと判断できないですね。
そうですよね、はい、だって知らないんだもん。
そうですね、
知らないとバランスを取れるようがないので、
うんうんうんうん、
だから静と動っていうか心と体、こういうものの中心にいらっしゃるという心持ちになれば、ほら毎日まっすぐ歩けるじゃないですか。
そうですね、う
ん、でも人はバランスが悪いんです。
悪いですか、やっぱり。
悪いじゃない。じゃあ、あなたはいつもニコニコって言って安心していますか、健康ですかって言ってますか。え、一日起きて、いや、今日調子悪いなとか、今日悔や悪いなって言ってるんじゃないですか。
言ってますね、聞こえました。
言ってること自体が、はい、もう、はい、もうバランスがほら取れてない
状態。取れてなかった。はい。
ね。
そっか。
そうそう。でバランスが取れないまままた一歩踏んでいって、またさらにはバランスを崩して落ちちゃったみたいな。まあそれが大体日常の人の行動なんでしょうね。そんなまあそんな上手にまっすぐいつもねまっすぐ歩けるなんて人がいないじゃないですか。
そうですね。
まあそのいないところに何が出てくるかというとバランスの悪さ、
うん、
このバランスの悪さが次の出来事を生んでいくと、
はいはい、
うん、これは良くても悪くても次の出来事で出てくるわけですから、
うん、
でこれをさらに大きい心で楽しめれば、
うん
うん、面白いんじゃないですかねっていうところまでいくと、うん、心が広い大きい人、ね、具合悪くても受け入れられる人なんていうまでいくとね、いやいやどんなことがあっても楽しいじゃないですか。
そうですよね、う
ん、何があっても楽しいと思えてね明日踏めるならばまあいいんですけどもね、でも人はあのないものねだりですから、
ないものねだりですね、
うん、だからないものねだからあのうんお腹空いてる腹いっぱい食いてとかね、それいろいろ考えじゃないですか。
そうですね。
ね、だからあのいやいやそんな切ない思いして楽しむんじゃなくていつもゆっくりしたいってこう思ってる、
うん、
自分がそこにいるときにじゃあどうするんですかって言ったときには、うんうん、ちょっととどまってみるという、
あ、はい、
ね、いつも動いてるんだけどちょっと動きを止めてちょっとこう深呼吸してみるとか、そういう時があるとまたちょっとこうね、あの時というかね、なんか人生みたいなものがですね、こうなんかこう良くなるんじゃないかなと思うじゃないですか。でも人は動くことだけがもう、なんかこうね、あのそれを幸せ感をつかむみたいなイメージがある、
うん、
そうじゃないんだろう、それはバランスが悪い、
はいはい、
こっちの方だけ偏るじゃなくてこっちの方もこう、ね、意識しながらやってバランスを取っていくなんていう風にして生きれたらね、 なんか笑顔で過ごすような気がしますけどもね。
そうですね、本当だ、お嬢様、
どんなもんなんですかね。
どんなもんってなんでしょうね。
さあ、口で言うのは簡単ですけど、なかなかできないもの、ね、これも、まあ、人生ですから。
そうですよ ね、
人の行動ですからね。まあ、それを楽しんでいければ、まあ、いろんなことがあって面白いんじゃないですかね。
面白い一番です ね、うん、さあ、そしてめいちゃんが保育園の時座禅やってましたよっていうことですが、座禅の機会あるといいですね、お嬢様。
そうそうそうそうそうそうそう、あのね、あの、もう月にね、うん、あの一回必ず来る人います。
へえ、
そういう人いますよ。
そうですか、
座らせてくださいって言って、もうかれこれ 2,3 年ぐらい来てんじゃねえかな。
そうですか。
そういう場合はこちらので受け入れて、ほら座ってくださいって。で、それはあの、なんていうかな、その人が座りたい時の時間ですから、
うん、
だからみんなで集めて座禅会っていう風習にすると、ほらこう集めなきゃいけないんじゃないですか。そうじゃなくて、はい、あの、気軽に自分のペースでこう時間を取ってあげますから、座禅をしたいっていう人はあの時間を取ってあげますから、あの、その時にあのお寺で座るみたいな、いや、そういう形の方が負担がなくていいんじゃないかなって思いながら ね、うん、いるんですけど、まあ、お座りになりたい方どうぞどうぞご一歩くだされば。
ありがとうございます、
ね、いつでも座って、あとは肩にポンとね、
そうそうそうそう、
肩にポンと、
ポンですかね、
バシですかね、
バシですかね。
いやいや、そんなことはしませんけど、まあね、座ってみてくださいっていう、そういう時間、それはうちでも作りますからね。ただ座るだけですから、
うん、
ね、まあ、そんな時間もこうちょっとね意識していただけると、またこう人生が面白くなるんじゃないかなと思いますけども ね、まあ、あの、寒い日々が続きますけど、心と体のバランスを常に取りながら今日も一日過ごしてくださいね。心の闇は取れたかな。そんな和尚の独り言。
はい、私も軽快な気持ちでこの後も頑張れそうです。はい、はい、あ、ひろりんちゃこちゃんもメッセージありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
めっちゃんもね、また来てください。はい、ここまではそんな和尚の独り言、横手市平賀町吉田西宝寺の斎藤大英ご住職でした。和尚様、ありがとうございました。
は
い、
ありがとうございました。
ニコリンの週末東京ラジオ。